質問はですね、仏教で言う素直とは何かと。ね、仏教で言う素直と言いますのは、これはですね、まあ、仏教、まあ、教学的には険悪が取り除かれた状態を言います。険悪ってね、険悪っていうことについて、どのように教えられているかと言いますと、教行信書新刊ですね、ここにですね、右から1行目に愚漠凡愚とはって言うんですね。愚漠、350ページの右から1行目に愚漠凡愚とは、二枠全くあるがゆえなりってこう書いてあるんですね。二枠全くあるがゆえなりってこういうふうに書いてありまして、この二枠のうちの一つが見枠で、もう一つが死枠といって、その二枠についてこの後右から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、楽法門類の五条に曰く、浄土を主する者は常に多けれど、その門を得て直ちに至る者は幾ばくもなし、浄土を論ずる者は常に多けれども、その世を得て直ちに押しうる者はあるいは少なし、かつて未だ自称自平と。この険悪とはまた別の言葉で自平とも言うんですね。自平と、自平が取り除かれた状態を素直っていうふうに言うんです、ね、自平と。でまたこの後に自平は疑いにしくはなしというふうに書いてあって、自平っていうのはこの疑いを生み出す、義を生み出すものなんです。こういうつながりがあるっていうことですね。だから素直とは何ですかっていうと、素直っていうのは険悪が取り除かれた状態、ね、だからこの人素直じゃないねって言われたら、その人には険悪があるんです。そして自閉があるんです。で、義があるんです。だからその人は素直ではないってことです。じゃあ、険悪って何ですか、自閉って何ですか、義っていうのは何ですかっていうと、これは、まあ、仏教で言いますとね、生まれてからできたものなんですよ。生まれてから今に至るまでに出来上がったものなんです。これを理性的な煩悩っていうふうに言うんですよ。だ、感情的な煩悩ではなくて理性的な煩悩だから、こういうことは信じられるけど、こういうことは認めたくないっていうふうに出てくるわけです。あくまでも理性的な煩悩です、ね、だからあることに対して歪められてしまった状態、これが険悪と。じゃあ険悪って何ですかっていうと、私たちの心の一番なんていうんですかね、奥の部分にこうね、私たちの心っていうのは玉ねぎのように何層も分かれてるわけですよ。 何層も何層もこう作り上げられているのが心っていうもので、一番心の中心の核の部分がですね、自分なんて生きていても仕方がないとか、自分なんか生きていても意味がないとか、そういうふうに思っている心なんです。ね、これがあるんです。このだから、なんで素直じゃないんですかとね、わざと素直じゃないのかって、そうじゃなくて、素直になりたくても素直になれない部分があるんです。なんでかって、それを認めてしまったら生きてはいけないからなんですよ。ね、一番奥の部分に、なんでですかね、私は生きる価値がないと。生きる価値がないと思っている部分があるんです、ね、だけど私たちは生きていかなくちゃいけない、生きる価値がないとこう思っているままでは生きられないから、ね、私は例えば勉強ができるから、ね、こうプラスを持ってくるんですね。こう一番奥にマイナスの心があって、私は生きていてはいけないんだと思ってるんですよ。それに対して、私は生きていてもいい理由を持ってくるんです。これはプラス、ね、例えば私は勉強ができるから生きる価値があるんだと、ね、私は例えば運動神経がいいから生きる価値があるんだ、私はみんなから必要とされているから生きる価値があるんだ、まあ人それぞれですね、その自分の中で価値を置いているものが違います。でも必ずあります、ね、なぜなら生まれてね、この険悪のない人っていうのは生まれてから浄土の世界に生まれね、生きている人じゃなければ必ずあるからなんですよ。ない人なんていない。必ず一番中心は自己否定で埋まってるんです。ね。だから ある場所でね、私の某学院という場所でですよ。教えに対して無条件に従っていきなさい、素直に従っていきなさいっていうふうにこう言われるとですね、素直に従いたいと思っても、ね、これ愚縛の凡愚ですから、私たちは愚縛っていうのは縛られている、ね、この二枠によって縛られているから、素直に聞いていかなくちゃいけないって分かっていてもね、要は素直に聞いていくっていうことは自分の価値があるものを否定するってことにつながるわけ。例えば私は勉強ができる、そこを認めてくれと、ね、京大まで出たんだ、すごく頑張って、勉強してきたんだ、その頑張ったということを認めてほしいっていうふうに思ってたとします。私は勉強ができるから生きていてもいいんだと思ってたとします。ところがその某学院ではですよ、あなたは3歳児以下だと、何が兄弟だ何が東大だとね、生まれてきた赤ちゃんよりもよっぽどひどいじゃないのと、こういうふうに言われると、まあ私の信じてきたものを真っ向から否定されるんです。それはそういう教育がいいとそこでは思われていて、こう真っ向から否定してくるんです。つまり自分がそういうね、うぬぼれというか自信というものを持ってるから素直に聞けないんだ。だから自分の自信を持ってるところを完璧に打ち砕けばね、素直に聞いてくれると、こういうふうに思われてやってたんです。ところが実際
その自分の中で自信を持っているものを打ち砕かれるとどうなるかというと、ね、このプラスの部分は必要だからプラスだったんですよ。もともとマイナスで生きる価値がないと思っていた人が、ね、私は例えばね、ある人ならね、私は30年間説法で、ね、講師部の中で1、2を争う説法をやってきた、ね、そのね、だから私は自信を持って生きていていいんだと、こういうふうに思ってた人がですよ、ね、誰とは言いませんけど、ね、それをね、完璧に否定されて、あんた何もできないじゃないのっていうふうに言われるとですよ、ね、その自分の自信が崩れるだけじゃなく、中身の中にあるこの生きる価値のないっていうものが出てきて、ね、まあ、二通りに分かれるわけですよ。一つは、いやいやいや、私はなんとかこの講師部に命をかけているんですから、どうかどうかで今度こそやりますからよろしくお願いしますとかね。なんでかな、このプラスを否定されたら生きていけない、ね、だから必ずプラス、ね、プラスは否定できないんです。もしこれが否定されてしまった瞬間にですね、どうなるかというと、某学院という場所ではですよ、たくさんの、ね、精神病にで、ね、いわゆる心療内科に通う人が出てきたんです。だからここの部分を否定する、真っ向から否定するっていうのはできない。険悪ってとてもね、そのあね、ここが間違ってる、素直じゃないっていうことは分かってたとしても、じゃああなた素直になるべきですよと言って、その自信の穴、あなたこういうところはうぬぼれてるから正さないといけない、ここはうぬぼれてるから崩していかなくちゃいけないと、こういうふうに否定されるとですね、もう当然、いやそんなはずはないっていうふうにこう反発してくる。そんなことはない、でもそれでも力づくれ、お前はこういう人間だと、こういう価値のない人間だっていうふうにね、ここをね、こんなところが、こんなところに自信を持っているからいけないんだ、こんなことを思っているからいけないんだっていうふうに、その自信のあるところをね、バンバン否定されると、もうなんで、中にあるのは生きる価値のないと思っている部分だから、卵の殻が割れるように中の黄身がドロッとこう出てくるの、こうやって心がね、砕けてしまうんです。だから難しいんです、ね、仏教ではこの険悪と思惑っていうのがあってね、険悪があるから私たちはどれだけ仏法を求めても浄土に往生できない、煩悩から離れられない、ね、そういうふうに教えられている。それはなぜかって言ったら、仏教という教えを認めることができない、素直に聞くことができないから。じゃあ素直に聞くことができないから、北風のようにね、あなたね、そんなうぬぼれていちゃダメなんだと、こんなところに自信を持っていちゃダメなんだと、ね、そういうふうに否定して、否定したらですよ、なんか素直に聞いてくれそうじゃないですか、ね、ある人がですよ、ね、自分はね、もう大阪に行ったらアル中も治る、ね、元気でやっていけると、こういうふうにうぬぼれていたとすると、ね、そんな大阪に行ってね、そんなことできるわけないじゃないか、今までの言動を見てなかったのかと、ね、そう思ってたとしても、真っ向からそんなのできるわけないよっていうふうに言うと、それはね、もう現実を認められなくて、ね、だってその自分の自信を失うと、その人は今までずっと否定されて生きてきたっていうものしか残らないわけ、ね、あんたはもう生きる価値なんてないんだ、あんたは生きる意味なんてないんだ、ね、そんなことね、真っ向から言われなかったとしてもね、いや、あんた生きる価値がないよなんていう親はいないけど、だけど
子供がね、右に行きたいって言ったら右なんて言っちゃダメ、左に行きたいって言ったら左なんか言っちゃダメ、そんなことを言われ続けてきたらですよ、
その子供の心っていうのは当然私なんて何もしちゃいけないんだってなるんです。
私が何かをしようって思うこと自体が間違いだってなるんです。生きる意味なんてないんだ、生きる価値なんてないんだっていうふうになっちゃうんです。どっかでこうポキって折れるんです。ポキって折れた人は何かで自信をつけないと生きていけなくなる。例えばそれが一生懸命勉強するとか、一生懸命部活に励むとかね、もう体がボロボロになりながらも人の役に立とうとするとか、こう自分が生きていてもいいんだよって言える何か証、自信となるようなものが欲しくなるんです、ね、それを 何かしら見つけて、で私たちは自信を持って生きていこうとしている。これ非常に難しいわけですよ、ね、例えばその勉強一生懸命やって、ね、部活も一生懸命やっているその人に対してね、いやそんな部活なんて一生懸命やらなくてもいいんですよっていうふうに言うと、ああ私はそうなんだ、部活を一生懸命するだけの価値がない人間なんだっていうふうになるわけです。そんなに勉強一生懸命やらなくてもいいんですよね、苦しむだけだからって言うとね、そうか私はそんな勉強する価値のない人間なんだっていうふうにこうなっていくわけです。だってマイナスの部分があるから、どっかでずっと心の中で響いてるわけですよ、私は生きる意味のない人間か、生きる価値のない人間かっていうのがずっとね、ずっとこう響いてるわけですね。だからもう否定できない。例えば勉強したいんですと言ったら、そうだね勉強頑張ってねとね、そうやって勉強ができるとね、ほらやっぱり勉強ができるから生きていてもいいんだってなるわけね。そうするとどうなるかって言ったらね、やっぱりもっと勉強しないと、もっと勉強ね、もっと部活も頑張らないといけないんだってなるんです。もっと勉強したらもっと認めてくれるかもしれない。もっと勉強したらもっと自信がつくかもしれない。そうだ、勉強のできない人間なんて生きる価値なんてないんだってこうなるわけです。部活を頑張らない人なんて生きる資格がないんだっていうふうになってくる。こう頑張れば頑張るほど今度内面を否定するようになる。自分が。だから否定してもダメ、肯定してもダメって
どうすればいいんですか、
はい、これが難しい。だからこういう状態になると愚悪の凡愚って言われて、もうこの考えに縛られて抜け出せなくなる。
これなぜその生まれた時から生きる価値がないっていうふうに思うんでしょうかね。
いやそれはだって親が否定するからですよ。親がだって例えばさ、子供が泣きました、泣くなって言われたら泣いてることもダメってなるじゃないですか。泣いてもダメだってなるじゃん。
でもこれも生まれてからこう出来上がるものって言いましたよね、理性的な
もの。そう、理性的なものだから。そうだから肉体に宿ってるものなんです、私たち。
やっぱ全ての親ってそういうふうに言ってきたんですかね。
全ての親っていうか、まあ程度の差はありますよ。ま
あ、程度の差はある。
でも完全に受け入れる親なんていないんです。必ずね、子供が例えばね、机の上に乗ったら机の上に乗っちゃダメ、バシ。ね、そのスーパーでうるさくしてたらね、うるさいっていうふうに言う。その一言一言が、じゃあ私はうるさくてはいけないんだ、うるさい人間は生きる資格がないんだってこうなっていくわけ。
無意識のうちにこうずっとこう蓄積されてるんですか。 ね、
そうそうそうそうそう。それがどれだけ親が完璧に子供のことを否定したかということによって、うん、この嫌悪の大きさが決まるわけ。
その核は何歳ぐらいまでですか。
はい、
核ができるのは
大体3歳ぐらいまでで出来上がる。だけど3歳ぐらいまで出来上がった後も親がこうそのね間違いに気づくことなく徹底的に繰り返しこう否定し続けていくとですね、もうそれは子供の中でもうトラウマのようにですね、私は生きる価値のない人間なんだっていうものがもう染み込んでいくんです。
ない人もいるんだ。
あ、それはね、ない人もいます。ない人、ない人っていうのは本当に稀にいて、その少ない人ですよ。ないっていうのはほとんどないわけじゃない、まあ、いわゆる全くないわけじゃなくてほとんどない人もいて、そういう人は結構自分の間違いを認められるわけ、うんうんうん、結構その素直に人の話を聞いていけるわけ、うん、だけど徹底的に否定されてしまった人はその何かね、その思い通りにならないこと、つまり自分の自信に関わることが起きると、もうそう途端にもう何て言うんですかね、まあ自分なんてね生きる意味のない人間なんだっていう風になっていく。どうせどうせって、私なんて死んだ方がいい、一人になった方がいい、消えた方がいいって、ね、こういう風になって、
私は生きる価値がないっていう風に思ったわけではないんですけれども、なんか明日私が死んだとしても、まあ、子供の頃ですけど、時間通り電車もバスも動くんだなって、世の中って何も変わらないなって思った時に、なんか生きてる意味ってあるんかなってって考えたことがある。
いや、それはもうすでに自信があるからなんです。ここを砕かれた時に出てくるものですから。だからもうすでに私は一人でやっていけるっていう自信がある時は、まあもう出てこないんです。そんなもう見えない。で、それが結構こう社会に受け入れられるような自信だと、ね。例えばまあ、働き者のお母さん。いつもこう働いているお母さんと、ね、そうすると働いていることに対して否定される人なんていないじゃないですか。いやー本当にもうこんなお年になってもいつも体がギシャキッとして動いておられますねと、こういうふうになる、なるとそのずっとずっと気づかないままなんです。で、いや私に苦しみなんてあるんですかと、苦しみってのはこの部分で感じているので、プラスのところではね、プラスになっていると見えないわけです。そうするとね、全然自分はその生きる価値がない人間なんだと思うことなく生きてるわけ。こうでもいつ現れるかっていうと、もういよいよね足腰が立たなくなった瞬間ね、自分の自信は崩されますと。そうするともう途端にね、こうしてくれとか、私なんていなくていない方がいいのねとかね、こういう風になる。まあでもそういう風に言う人はまだ自分のことを支えてくれる人がいると思ってるだけでね、本当にいなくなったら何とかしてはもう私は元気になるか、またはもうお酒を飲んでアル中にでもなって忘れるか、誰も支えてくれる人がいなかったらですよね、え私なんて生きる価値がないなんていうことも言えないんです。そんな恐ろしいこと誰が言えますか、ね、私は生きる価値のない人間なんだって言ってね、誰もよね、その相手してくれなかったとしたらね、そしたら本当にそうだってことになって、いよいよねもうとてつもない不安が襲ってくるわけです、ね、どんな不安かって言ったら、一瞬たりともね、その耐えられないほどの不安が襲ってくるんです。その瞬間に。だから、私たちはもうそれを認めることはできない。
その不安というのは死に対する不安ですか？
それは死ぬかもしれないという不安です。この先に死の、 死の本当の恐ろしい不安があるわけ。そう、死ぬかもしれない、生きる価値がないんじゃないかっていう、これが苦しい苦しいって言ってる、これはね、その死の不安じゃなくて死ぬかもしれないですね。だから死、本当に死がやってきた時の苦しみではなくですね、死ぬかもしれないっていう不安なんです。ね、だって私たちはこの世界っていうのはね、価値のなくなったものは捨てられるっていう世界じゃないですか。ティッシュだって簡単に捨てられていくじゃないですかね。それはなんでティッシュは捨てられるかって言ったら価値がないから。だから価値のないものは捨てられるっていうのがもうね、荒屋敷の中に訓示されてるわけですよ。だから私はそんな生きる価値のある人間かない人間かっていうのはすごく問題になる、ね、その一番の中心にあるのが私たちのね、一番の中心にあるのが私は何をしても生きる価値のない人間だっていうのがあるわけ。それが植え付けられてしまうんですよ、子育てによって。これが恐ろしいわけです、ね、一番の中心にあるんです。で、それを見ないように見ないようにオブラートにこうね、かぶして自閉と、閉っていうのは隠蔽とかっていうね、言葉で使われるように隠すってことです。何を隠すかって言ったら、それは一番中心にある生きる価値のない人間だと思っている部分を隠してる。本当はそれはありのままの自分でありですよ、ね、その親から認めてもらわなければならなかったはずなんです。ところがその親は自分のことをなんか見てなかったんです。自分が悲しい思いをしても傷ついた心になったとしても全く見てなかったんです。ね、もう親自身が自分のことしか考えてなかったんです。子供のことなんて見てなかった。子供が苦しむなんて見てなかった。子供が傷ついてるなんて見てなかった。だから植え付けてしまったんですよ、ね、ああそうだと、私はなるべく親に迷惑をかけないように生きていかなくちゃいけないっていうね、こういう感覚を。迷惑をかけるっていうことは価値のない人間だ、ね、親に迷惑をかけたらね、生きる価値がなくなってしまう。なんでそんな考え方になったかって言ったらね、親が自分の欲を邪魔されたね、邪魔されるたびごとに子供に対してね、ね、怒ったり怒鳴ったり、いや怒らなくてもね、怒鳴らなくてもイライラしたり、子供をね不安にさせてきた。そのうち子供はね、当然自他の区別なんて子供にはついてないので、ね、お母さんが怒ってるのは、お父さんがイライラしてるのは私がね悪いんじゃないかと思うようになった。だから私がもっと頑張れば親がイライラしなくなるんじゃないか、一生懸命頑張る。でも頑張ったってね、自分と他人は違うの。自分が頑張ることと親がイライラしてることは全く無関係だからね。だから頑張ったってイライラが治るわけじゃない。だけど子供はもっと頑張る、もっと頑張ってもイライラする、もっともっと頑張る、もっともっと頑張ってもイライラされる。そんなことを繰り返していくうちにどうなるかって、もう刻み込まれますよね。何をしても私はダメなんだっていうのがね。だからこのどんな親に育てられたかっていうことによってね、大きく変わるわけです。その親が自分のことをどれだけ見てくれたかということで決まるんです。それが全
全く見てくれなかった親の場合ですね、それはもう自分の中にね、もう心底染みついてしまう。これが生きる価値のない人間なんだっていうね、こういう思いなんです。これがもう浄土真宗で一番問題になっている偽情って言われているものなんですよ、ね、だから偽情を取り除くとか自力を捨てようとかね、自力っていうのはこのプラスの部分なんです。こうしないと生きていちゃいけない、ああしないと生きて、ね、いちゃいけないと言って一生懸命頑張っていることが自力、自力の善、造業と言われているもの、ね、一生懸命説法を頑張る、自信をつける、造業、ね、一生懸命勉強する、造業、一生懸命部活に励む、造業、一生懸命思いを通す、造業。自分が自信を持っているものは、その自信がないとね、生きていちゃいけないっていうふうに思っているものなんです。だからその部分に触れるともう認められなくなる、素直ではなくなるんです。逆に言うと、それにプラスになるものだったらね、例えばもう仕事をすることはいいことだっていうふうに、思っている人にね、こうなったらもっとね人は喜んでくれますよ、こうなったらもっとね、人はね、動いてくれますよ、喜んでくれますよ、あなたが仕事をしたらもっとねみんな喜んでくれますよと、うわー素直にしたなってこうやってこれが素直っていうね、世の中で素直とね、自分のいわゆるもともと持っている価値観にピタッと一致しているものに対して一生懸命頑張ってるだけなんです。それは素直ですよ。でも仏教でいう素直っていうのとは違う。仏教でいう素直っていうのは教えに素直に従っていくっていうことでね、教えっていうのは都合のいいところもあれば都合の悪いところもあるね。その都合のいいところだけ信じて、都合の悪いところは信じないっていうのを、門不具足っていうふうにね、こう言うわけですよ。どこだったかな、門不具足って。どっかにあったんですね。次のページ。351ページになります。ああそうそうそう、これが門不具足って言ってね、351ページの左から3行目にね、いかんが名付けて門不具足となすと、如来の諸説は十二部教なりと、ただ六部を信じて未だ六部を信じず、この家に名付けて門不具足というとね、つまりこの険悪があるまま仏教を信じた場合、どうしても信じられるところと信じられないところが出てきてしまうわけ。それはもう一重に親の子育てで決まるわけ。その親の子育てで、その否定されて育った人はその否定されている部分を認めることができないから、だから半分は信じるけど半分は否定するっていう聞き方になるんですね。そういう人が今度自分は信心欠如したんだとこういうふうに言ってね、次に、ね、この上に名付け、ただまた、この六部の経を授受するといえども独受するあたわずして他のために下説するわっていうのはね、半分しか信じてないけど、半分しか信じてないけど自分は分かったんだ、信心欠如したんだ、私は全知識なんだっていうふうに教えを説くと、こういうのもまた門不具足とね、いや全然聞いてない人が、不十分な聞き方をしている人が自分は分かったんだとうぬぼれて話をする、それも門不具足で、当然のごとくその話を聞いている人たちも門不具足になるわけね。で、だからこの六部の経を受け終わりて、論議のための家に、正太のための家に、利用のための家に、正のための家に、ね、受読、受説戦、この家に名付けて門不具足となすと。こういう人が教えを説いた。その教えには、煩悩から離れる力はない。
ね、そしてその教えを聞いている人たちも、ね、正太妙門利用、あの人に負けたくないから講師権頑張るとか、ね、認めてもらうためにご奉仕頑張るとか、ね、見捨てられたくない、あのね、こうしたら損だ得だという気持ちで頑張るとか、そういうふうになっていく。だからね、説く人も聞いている人も全部間違ってしまうという、ね、その一番のもとがこの見惑っていうものなんです。ここまで分かっていただきました。でちょっと休憩をして、どうしたらこの見惑を取り除くことができるかと、次にこれが大事になってきますよね。ね、その見惑を取り除いた心がこの末に出てくる真実の信仰っていうふうになるわけですよ、ね、真実の信仰を案ずるに信仰に一念ありっていうね、この見惑が取り除かれた心が一念なんだっていうところから話が末はね始まっていくと、とても大事な部分ですね。ちょっと休憩をしたいと思います。